はい、創世記の3章からですね、今日は3章と4章を、この学んでいきたいと思いますけれども、ここから人間が問題を起こす始まりになりますですね。この問題をいかに解決するか、これが神様のこのその後のストーリーになるわけですよね。この黙示録にまで至る、ここで起こった出来事で、このいろんな問題が起こって、で、それを神様がどのように解決してくださるのかを見ていくことになります。では、3章の一節をご覧ください。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。はい、エデンの園のうちで神が人を作ってくださり、その人のあばら骨を取って女を作ってくださり、そしてこの二人が、まあ、裸であっても恥ずかしいと思わなかった。昨日学んだ通りですね。そこで終わった話なんですよね。で、そしてその中で蛇が一番狡猾であったと書いてあります。で、ここの蛇という言葉のヘブル語が輝いているという意味合いがある言葉になっています。ここの蛇は単に動物の蛇が語ったというよりも、蛇に入り込んだ悪魔が語っていると理解してください。黙示録の12章の9節に、天使長のミカエルとサタンとの戦いがあります。読んでみますね。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされたとあります。今これ終わりの日の天における戦いのことが書いてあったんですけれども、神様のその側のミカエルが戦ってですね、でもサタンの方が負けてしまったという話です。で、ここでサタンが出てくるんですけども、悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされたって書いてあるんですよ。あのっていうのが大事ですね。そうするとすぐに、あ、はい、創世記の3章の蛇のことですねと気づくわけなんですよ。古いというふうに書いてあるのは当然、この起源、この世界が始まった時のずっと昔にあった出来事のあの蛇だというふうに言っているわけなんですね。そしてこの黙示録の12章の9節には、竜がその蛇だというふうに書いてあるんですよね。竜だと言っているんです。よく考えてみますと、この3章に出てきたこの蛇、1節に出てきている蛇、14節によって初めて腹ばいで歩きって書いてあるんですよね。だから私たちが今見ている蛇はもちろん腹ばいで歩いてるんですけれども、それは神様が呪いを与えた後の話であって、つまり呪いを受けていない前は這いつくばっていなかった、這っていなかったと考えられるわけなんです。そうですよね。呪いの結果そうなってるんですから、そうじゃなかったわけなんです。それで、ここ、蛇と訳されている言葉は、竜とも、この、訳すことができるわけなんです。ちょっとびっくりしますね。蛇と書いてあるのに。そして、しかも竜というのは、普通は、神話の中にしか存在しないものとして私たちは理解しています。けれども、ヨブ記の41章にレビアタンという怪獣のようなものが出てきますけれども、海の中にいて火を吹くわけなんですね。で、 聖書の中には竜は生きた動物として、実在する動物として出てきます。で、面白いのは、改めてよく考えてみると、恐竜っていうのは、怖い竜と書きますよね。で、中国にはもちろん、竜はすごい盛んですけれども、中国だけではなく、世界中で、その、竜が出てきますよね。つまり、実在していた、以前は存在していた動物と考えられます。いずれにしてもここで輝くものと書いてあるその意味ですね。サタンや悪魔のことを私たちが考えるときに、どういうことを想像しますか？大体ですね、この真っ黒で熊手の槍を持った存在のように、こう考えますよね。真っ黒で、ね、ありますよね。で、それは、このミルトンという人の失楽園に出てくる悪魔で、まあそれが人気が出て、それで私たちが悪魔と考えると真っ黒って考えるわけなんですけれども、実は彼は輝いていたんです。そして魅力的だったんです。コリント人への手紙の第2の11章の15節に、サタンでさえ光の見つかりに変装するのですって書いてあるんです。光の見つかりに変装したサタン。私たち気をつけなければいけません。何か悪魔というのは醜いものではなくて、むしろ魅力的なもの、見た目に良いもので、正しいと思われるもの、そういうものに美しく見せる。悪いものを悪くないもののように見せていく、のに非常に長けている狡猾だということなんです。そして続けてみますと、今、この、読みましたね。ちょっともう一回読みますけれども、三章の一節の後半部分。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。これもう、出てきましたね。二章の、17節にありましたよね。16節と17節にありましたよね。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどんな木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。これに対する疑いを今悪魔がエヴァに投げかけているわけなんです。で、アダムとエヴァはどっちが神様からこれ食べてはいけないという言葉を聞いたでしょうか？覚えてますか？アダムなんですよ。今エヴァなんですよね。つまりまた聞きしてるんですね、エヴァは。そうするとですね、私たちそうですよね、直接聞いているのとまた聞きしているのでは、その信頼度っていうか、それが違ってきますよね。悪魔は巧妙で、そのまた聞きした方から攻撃を開始してるわけなんです。惑わしを始めているわけなんです。そして、ここで行っているのは、神様の言葉に対する疑いですよ。神は本当にそう言われたのですか？悪魔の攻撃の惑わしの大きな武器の一つが、この神様が言われた言葉を疑わせるということです。その知識的に理解ができないということもあるかもしれませんけれども、それ以上にですね、生活の中で何か嫌なことが起こったときに、神様が言っていることが嘘のように感じるときがありますよね。感じるのは別に問題ありません。私たち感情というのは、こう、いろいろ動いて構わないんです。でもその感情を通して悪魔は、私たちがそれが神が言ったことではない、神はちょっと間違ってるっていうふうにですね、こう決めていくように仕向けていくわけなんですよ。で、これがいけないことなんです。これがいけないことです。で、これを悪魔が行っていきます。で、そして次をご覧ください。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べて良いのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、 あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ。と仰せになりました。エヴァは悪魔の誘惑にすでに負けているんです。それは何かと言いますと、ちゃんと素直に返答してしまったということです。物売りが来た時どうでしょうか。この前もここにですね、物売りが来てですね、上手にこのインターホンからですね、言ってきたんですね。で、私が、あ、わかりました、つって、これ開けてですね、で、そこまで来たんです。で、それでですね、私が答えてて、あ、そうですか、っていうふうに聞いてったら、彼女がすぐに引っ張ってですね、私を中に入れて、はい、バイバイっていうふうにやったんですけれども、聞いてしまうこと自体が、私たちにとっての、その誘惑に負けてしまう一歩なわけなんですよね。今、エヴァがそれを受けているわけなんです。私たちは、悪魔に対しては、対話してはいけないんです。どうするべきか。いりません。No! と言わなければいけない。ヤコブの4章の7節に、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさいと書いてあります。で、エヴァは会話してしまったので、この私たちのうちにあるですね、この心の防御規制が少し落ちてしまったんですね。ちょっと見てください。この3節のところで、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけないと言っちゃったんですよ。言ってないんですよね、神様ね。触れてもいけないとは。食べてはいけないとは言ったけど、触れてはいけないとは言ってません。だから、その、もう記憶の方もですね、こう危うくなってるっていうか、どんどん弱くなっていくんですよね。答えていくうちに、どんどんどんどん自分の方が弱まっていってるんです。それで、4節です。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなたがそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。はい、どうですか?ここに嘘の始まりがあります。何々は嘘の始まりって何かありましたっけ?なんか言葉、まあ、何もいいんですけども、嘘つきが泥棒の始まりで、すいません、全然違いましたね。関係ないです。ちょっと忘れてください。嘘の始まりがここにあります。創世記は始まりの書物ですけれども、ここでは嘘つきの始まりです。で、興味深いんですけども、イエス様がですね、悪魔のことを偽りの父と呼んでる部分があります。それがヨハネの8章の44節なんですけれども、彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。面白いと思いませんか?悪魔が嘘をつくのはごくごく自然で、もう本当に悪魔にとっては本当のことが言えないんだよって話をしてるんですよ。で、嘘をつくときどこから来てるかって言ったら必ず悪魔から来てるんだってことを思い出してください。悪魔にできないことがあります。本当のことを言うことです。あと気をつけていただきたいのは、嘘というのは 99% 本当なんですよ。 1% 嘘なんです。それが 100% の嘘になるんですよ。偽札、昨日も確か話しましたよね。偽札が全然違かったら、子供でもわかるような、なんかコピー機でカラーコピーでやったようなだったら、嘘にならないんですよね。まあ嘘だけども、その本当の嘘っていうのは似てるんですよね。そして神様にできないことがあるんですよ。神様って全能だから何でもできるんじゃないですか。神様はご自分の性質に反したことはできません。嘘をつくことはできません。神様は真理しか、本当のことしか話さないんです。ですね。そして、ここで、悪魔の誘惑が、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになるという誘惑だったんですよ。で、これが善悪の知識の木を神様が置かれた理由だったんですね。あなたは神ではないよという印だったんです。 私が神であって、あなた方は神じゃないよ。私に似せて作ったけど、神、私ではないよ、ということを神様が知らしめるために、あの善悪の知識の木を置いたんです。つまり、私により頼みなさい。善悪については全部私がすることなんだよ。だから心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、心を尽くして、主により頼め。自分の悟りに頼るなという言葉が箴言にありますけれども、自分の理解に頼るのではなくて、神様に全てを委ねていきなさい。任せていきなさい。これ力を尽くして行っていかなければいけないことですね。で、それをしなさいということだったんですよ。ところが、今、悪魔が誘惑を与えたのが神のようになれるからだ。実はですね、昨日も言いましたけれども、罪は類を呼ぶっていう言葉あった、昨日なんか、類は友を呼ぶ。間違った。すいません。類は友を呼ぶ。だから罪を犯したら、他にも罪を犯す人を仲間を呼び寄せたいんですよ。で、悪魔が堕落したのが、実は神のようになりたいというものだったんです。イザヤ書の14章で、悪魔が堕落した場面が出てきます。14章の13節から読みますが、あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう。ですね。神のようになろう。意図高き方というのは神のことです。ようになろう。そしてですね、ここでもう一つですね、注目していただきたいのは、神は知っているのですということなんです。書いてますね、一番最後に。神は知っているのです。つまり、あなたに意地悪してるんだよ。神は意地悪だから、俺だけがこれ、善悪の知識の木を持っていて、お前には食べさせないよ。というふうにさせているんですよということなんです。違いますよね。神様はアダムとエバの最善を願われて、それを食べてはいけないと言われたわけなんです。ちょうど親がですね、子供に、そのストーブ触っちゃいけないよ、絶対、ね。いじってもいけないよ。こう言いますよね。で、大人だけがいじってると。そうすると、なんだ、意地悪してるんだ。ね。感じるじゃないですか。そのことを今悪魔がエヴァに囁いているわけなんです。で、これが先ほどね、悪魔の攻撃の武器の一つが神の言葉を疑わせるってのありましたよね。で、もう一つの武器はですね、神のイメージを悪くするってことです。神様は、これ絶対忘れないでください。根本的な真理、神様の善なる方なんです。良い方なんです。善なんですね。その本質が善なんです。だから私たちに対して何かを行うときには最善を願っておられるわけなんです。けれども私たちは神様のことを考えるときに何か神様が不公平なことをされている。間違ったことをされている。あるいは人間に意地悪をしている。というふうに感じてしまうときに悪魔が働くんですよ。聖書を読むときでさえそうです、ね。一つの言葉があって、それを、その言葉のトーンがあるじゃないですか。例えば、かわいいねっていうのとさ、かわいいなっていうのとちょっと違いますよね。トーンがありますよね。同じ言葉でもトーンがありますよね。語調がありますよ、語調が。ね、ありがとう。で、私たちがですね、これを、この神の言葉でさえはですね、この神様が悪い、このなんか変なことしてるなっていう、このイメージを抱かしてしまうような悪魔の攻撃があるんですよ。でも絶対忘れないでください。神様は私たちに対して良いことしか考えていません。で、次に、 そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。はい。ここはすでに学びましたが、ヨハネの第一の二章にある、世にある欲の三つです。もう一度開いてみましょうかね。とても大事なんでね。世にはですね、三つの欲があります。第一ヨハネの、ヨハネの福音書じゃないんですよ。手紙の方の、ヨハネですよ。第一ヨハネの二章です。15節と16節を読みます。ヨハネは黙示録ユダ。その前、そして、ヨハネですね。第一ヨハネ。よろしいですか？世も、世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものだからですと、あるわけです。目の欲、あと肉の欲、そして暮らし向きの自慢、これはちょっとプライドと言った方がいいですよね。あ、俺はなんて素晴らしいんだろう。これですね。ここで言ってるのは、暮らし向きの自慢って。で、で、今度、エヴァを見てください。これさっきの3章の6節を見てください。誠に食べるのによく。肉の欲ですよ。食欲が悪いって言ってんじゃないんですよ。いいですか？食欲が悪いって話をしてるんじゃなくて、その欲求そのものはですね、ニュートラル、この中庸ですね。悪くも良くもありません。ですね。でもそれを神様の願われている通りでない方法で過度に用いていくときにそれが、聖書では情欲と呼ばれています。情欲というのは別に性的なものだけに限らずに、その、行き過ぎた、神様が願われているものよりももっと、それを欲求を使っていくのをこれ情欲と言いますけれども、肉欲ですよね。で、次に目の欲です。見てください。目に親しく。で、そして、賢くする。これが暮らし向きの自慢と新改訳で訳されているプライドになるわけなんです。で、この三つの欲に負けて、エヴァが、その木の実を食べ、そしてアダムが罪を犯すわけですけれども、私たちの希望はイエス・キリストです。このアダムが犯してしまったもの、そのマイナスをイエス様が今度はプラスに戻していく。これが救いの技なんですね、神様の。で、今度はですね、マタイによる福音書を開いてください。4章です。新約聖書の一番最初ですね。イエス様が誘惑を受けた部分があります。同じように悪魔から誘惑を受けました。よろしいですか？さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者、これが悪魔ですが、近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。わかりますか？これが肉の欲ですよ。そしてイエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。これが目の欲ですよ。ちょうど自分がですね、落ちていくときにタッタラッタッタッって、この見つかりをふーってやってきてですね、で、地面に当たらずに済むっていうのを、これを誘惑で与えたんですけども、これ目の欲ですよね。イエスは言われた7節、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。すっごいですね。で、特にイエス様にとっては大きな誘惑なんです。なぜならばイエス様は後に王の王、主の主となる方です。だから今十字架を通らずにあげますよって。条件は私を拝むならってこう言ってるわけです。これが暮らし向きの自慢です。 暮らし向きの自慢といってもですね、いわゆるさっき言ったプライドですよね。私が偉いんだ。これですよね。そしてイエス様が、引き下がれサタン。十節。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、身を見つかりたちが近づいてきて使えた。いかがですか？エヴァは悪魔の誘惑に負けてしまいました。イエス様は打ち勝ちました。退けられました。この悪魔をですね。で、御言葉をもって退けました。で、悪魔は巧妙ですから、御言葉をも使って誘惑をしましたね、今ね。気をつけなきゃいけませんね。御言葉を歪曲するという技も悪魔は行っていきますけれども。それでもイエス様を拒みました。誘惑を受けるということ自体が罪では決してありません。ここ気をつけてくださいね。何かそういう悪い思いが与えられたというだけで罪ではないんです。確かルターが言ったと思うんですよね。マルチン・ルターが言ったかと思うんですけども、これ罪を犯すときにですね、この鳥がやってきてですね、こう頭の上やってくるのは構わないと。でも、巣を作らせるなっていうふうに言いました。わかりますか？悪い思いがふっとやってくるっていうこと自体は、悪魔からの誘惑として、霊的な攻撃としてはあって、それ自体で私たちが罪意識を持つ必要はないんですよ。問題はその後なんです。それをとどまらせるかせないか、しないかということですね。で、イエス様にも、イエス様も誘惑を受けられたんですよね。でも、今、打ち勝たれました。このイエス様を私たちが心に抱いているので、希望があるんですよね。エヴァではなく、イエス様にあって悪魔を退けることができるんだよということであります。では戻ってください。3章の7節です。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい。ここで彼らの霊が神様の霊から引き離された瞬間だったんです。それまでは神様により頼んでいたので、目が、この裸が見えないようになっていたんですけども、今見えるようになって羞恥心が出てきた。神様は必ず死ぬと言われましたよね。で、今、肉体が死んでいません。そうですね。死んでないでしょ？イチジクの木、もう全然死んでないですよ。で、後に死にます。だその、肉体が死ぬということも、その通りになるんですけれども、けれども、昨日お話ししましたように、死ぬというのは、切り離される。離れるというのが、もともとの意味なんです。だから、肉体が、意識が肉体から離れるということ。皆さん、死んだばかりの人を見たことがあるでしょうか？私は自分のおばあさんが、その私が病院に駆けつける直前で死んでしまったんですけども。あ、魂ってあるんだっていう。まざまざとですね、見せつけられましたよね。その人間は本質は肉体じゃないんだ。魂なんだ、意識なんだ。離れるということなんです。死ぬというのは。意識が、または魂がこの肉体から離れるということなんです。で、ここでは、意識が神様から離れてしまったんです。その神様と一つになっていて、交わっていたものが離れてしまった瞬間です。ちょうど、この肉体ですとですね、私たちの脳というのは、この血液が循環しているから、生きているわけですよね。で、それが止まるともう数秒で死んでしまうわけですよね。で、ただ血液があればいいって話じゃないんですよ。これ循環しなきゃダメです。これなんですよね。電気もそうですよね。循環しなきゃいけないわけです。絶えず循環してる必要があるんです。同じように、神様との交わりがなくなるというのは、ちょうど今ここでスイッチ消すと同じように、コンセント外すと同じように、 私たちの霊に命が通わなくなってしまって、それで停電するのと同じように霊は存在するんだけども機能しなくなっちゃったんですよ。で、この状態に今彼らがなってしまったわけなんです。で、ここから世界に罪が入りました。ここから世界に死が入っていったんです。ローマ人への手紙の5章の12節こう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。わかりました。一人の人、アダムによって罪が入ったんですよ、世界に。だから生まれてきたら、すべての人が罪人として生まれています。そして死によって、罪によって死が全世界に入っていったわけなんです。だから 100% 人は死ぬわけですよね。人は死ぬわけです。このアダムのせいなんですよ。アダムのせいなんです。では次行きましょう。8節ですけれども、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回れる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。はい、このね、歩き回れるっていうところがヘブル語を見るとちょうどですね、こう習慣的に行っているような動詞が使われています。いつもですね、こうなんていうか、そよ風が吹く頃はちょっとこうなんか暑いところからこう涼しくなってですね、こう午後を涼むみたいな感じですよね。そうしてこう神様が、まあ神様って全てのところにおられるんですけれども、なんていうの、この特別な神様の強い臨在というか栄光というか光り輝いている姿ですよね。こう近づいてこられたわけです。その時に今までは、神様ってこう言ってたわけ。そのままその、さんさんと輝く光の中に突入しても何の問題もなかったわけなんです。ところが、今読んだように、彼らは主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠したと。神の声を聞いた途端に、恐れが出てきました。これが罪がなせる技ですね。神様が怖い方じゃないんですよ。罪が神様を怖いものにしてしまったわけなんです。イザヤ書の59章の2節にこう書いてあります。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。今わかりました？神様が怖いんじゃないんですよ。神様は同じなんです。子供でもそうですよね。なんか悪いことしてる子供いたら、なんかこっちは優しく振る舞ってるのに、なんか私の顔見ただけでなんか急に逃げちゃったりですね、しますよね。それはもう、やましいことやってるからなんですよね。やましいことが僕を怖いお兄さんにしたわけですよね。それと同じように、神様が怖い方ではなく、罪がそれをしてしまったわけなんですよ。仕切りとなってしまった。で、次9節。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。はい、どうでしょうか、皆さん。このあなたはどこにいるのかという声を、怖い親父のように、どこにいる！と、聞いたでしょうか。それとも、息子を失った泣いている父親のように、どこにいるんだというふうに聞いたでしょうか。真実は後者なんですよ。どこにいるんだ。イエス様は、私を見た者は父を見たのですと言われましたけども、イエス様が放蕩息子の例えの話をされた時のことを思い出してください。遠い国まで行ってですね、もう、父から受け継いだ財産を全部使い果たした。 そしてお父さんは家の外でずーっと息子の帰りを待っていたわけなんです。これが父の愛ですよ。すでにここでどこにいるんだ。どうですか？先ほど悪魔の話を聞きましたよね。こういうところを読むだけでも怖い神様だなって、頑固親父のようにですね、読むこともできるわけなんですけども、気をつけてください。ですね。神様は今ここで泣いておられるんですよ。そして10節。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。はい、もうすでに罪人であるアダムの姿を見ることができますけれども、それは責任転換ですよね。しかも、責任転嫁ですよね。しかも責任を神様になすりつけています。あなたが私のそばに置かれたこの女が、なんか、なんかちょっと夫婦関係うまくなくなると、なんか言ってしまいそうですよね。この女が、って感じです。で、女も同じなんですよ。見てください。13節。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ていうことをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。何かね、自分が悪いことやったら悪魔がしたんです。ここでも責任転嫁をしています。神様に立ち返るために私たちがまずしなければいけないこと。それ罪を認めることです。周囲や環境のせいにしないことです。前回勉強しました。人には選択する能力が与えられています。どんなに悪い環境の中でも、善を選択する、神を選択することができる能力が与えられています。だからそれを認めることです。にもかかわらず神に反逆する、神に背くことを行いました。私は罪人ですというふうに、罪人だと認めるところから、回復が始まります。神様が私たちを癒し、立ち返らせてくださる。その一歩が始まるわけなんです。では次。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。はい。ここで塵を食べるという言葉をですね、この聖書批評家がですね、蛇は土なんか食べないのにと、この子は非科学的だとこう言うんですけれども、何を言ってるのかなと思います。なぜかというと聖書の他の箇所でですね、敵が塵を舐めるという表現が出てくるんですけども、ミカ書の7章の17節に書いてあるんですけども、完全に屈服するという表現で使ってるんですよ。だから、こうひれ、こうやって、こうやって、でも全然頭を、こう上を上げることができないぐらい完全に屈服するという意味合いで聖書の中に何回か出てきます。ですか。あと見た目にもこうなんか、食べてるわけじゃないけど、こう土の中潜るみたいな感じで行きますよね。だから私たちでもそういう表現ってあるじゃないですか。例えば地球が回ってるのに火の方を出たとか下がったって言うじゃないですか。で、それで非科学的だって言いますか？言わないですよね。言わないですよ。神様は私たちの日常生活の言語を使って、そしてこういう言葉を言われていることが多いわけなんですよ。で、それをとってですね、非科学的、もうなんか話にならないですね。それ言語学的に非科学的ですよ、逆にそういうことを言ったら。すべてを科学的な説明で、私たちは日常生活を歩んでいるわけではないわけなんですよね。そして次なんですけれども、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。はい。ここが、初めの 救い主の予言です。キリストの予言です。キリストというのは救い主という意味ですけれども、あるいはメシアと言いますけれどもね。メシアの予言です。一人の人によって罪が入り、死が世界に入っていきましたけれども、今度はまた別の一人によって、その罪を滅ぼし、命をもたらしてくださる方の予言を、ここで神様がすでにしてくださっています。悪魔が神と人との間を引き裂きましたけれども、その悪魔の仕業を打ち砕く方を女の子孫によって与えるというものです。ですか？女の子孫との間にありますよね。彼はってあります。女の子孫です。女の子孫と聞くと、他の聖書の箇所を見ると、不自然な表現なんです。なぜならばこの子孫という言葉は、英語で言うと seed、日本語に訳すと子種と訳すことができ、精子とも訳すことができる言葉です。男性のあの精子ですよ。だから聖書では、父から生まれる子のことをここで子孫というふうに言って、女からの子孫なんていうふうに表現は出てこないんですね。でもこれが味噌なんです。変だなって思うかもしれませんが、味噌なんですよ。なぜか、罪は人を通して受け継がれていくわけですね。生まれたら DNA のように罪の性質があるわけなんです。ところが神様はそれを止めて、男性の精子がないのに、女からご自分の霊によってメシアを与えるよという予言なんですよ、ここが。ですから、イザヤ書の7章の14節にこう書いてあります。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。少女によって産ませることによって、この、人から人にですね、この罪が受け継がれていくというのをやめて、そして罪なきお方を、このように誕生させるという。その予言がこの女の子孫なんですね。もちろんこれが、誰ですか？イエス・キリストで、マリアの体内からイエス様が出た。マリアがまだ処女であった時に、この聖霊によってマリアがイエス様を身ごもったわけなんですね。そして、この方が、お前の、頭を、踏み砕くとありますよね。どうですか？蛇を殺すときに、まあ、素人でもわかると思うんですけど、蛇を捕まえようとするときにどこから捕まえますか？尻尾掴んだらどうなりますか？まずいですよね。頭掴むんですよ。そして、いくら尻尾を踏んでもですね、蛇びくともしませんけれども、頭を踏み砕いたら終わりですよね。決定打を与えるという意味です。ここでの頭を踏み砕くっていうのは。けれども蛇はどうですか？かかとに噛みつくんですよ。その彼のかかとに。キリストのかかとに噛みつくんですよ。でもかかとなんですよね。あくまでも。頭じゃなくてかかとなんですよ。痛いですよ。けれども、ちょうどなんかレスリングしててですね、一人はなんか違うところぶってるんだけど、相手がですね、こう、急所、わーっ、急所っていうかその、頭でもどっかでもこう、なんかやってですね、勝ったっていう話。だ自分は傷ついてるんだけども、やっぱ相手をやっつけることができたっていうのはありますよね。プロレスとかそういうレスリングの中でありますよね。それと同じような状態が今起こっていて、ここに書かれている予言はイエス様の十字架なんです。イエス様が十字架につけられるときに、誰が裏切りましたか？イスカリオテのユダが、弟子であるイスカリオテのユダが裏切りました。で、聖餐式、その最後の、晩餐の時に、夕食の時にですね、サタンが彼のところに入っていったって言うんですね。 で、あと暗闇の力が支配するときは来たともイエスも言われました。サタンが活発にあの時に動いていたんですよ。サタンは何とかしてこの神の子キリストを滅ぼすという計画を持って、イスカリオテのユダをそのようにさせて、そしてユダヤ人の指導者をそのようにさせたわけなんですよね。またそのローマ人用の兵士を使ったわけなんですよ。それがかかとを噛むことだったんですよね。でも実は神様はその出来事を用いて、むしろサタンがこれまで行っていた人と神を切り離すという仕業を完全に打ち滅ぼす計画にしてくださったんですよ。この十字架、これが敗北ではなく、むしろ根本的に悪魔の働きを滅ぼし尽くす救いの御業にしてくださった。私たちの罪のために死んでくださった。それによって私たちが罪許されて神の子供となり、天の御国に入ることができるようにしてくださるということなんですね。で、次に16節です。女はこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。女に対する呪いが始まる。最初は蛇ですよね。次女。そして最後に男なんですけれども。まず女が与えられた呪いというのが出産の時の苦しみですよね。つまり罪を犯す前は出産するにおいても無痛だったということですね。まあ今、無痛分娩ってありますけれども。まあ普通はあれですよね。苦しみを伴うわけです。そしてもう一つがですね、夫からの支配です。男からの支配です。夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。思い出してください。男の助け手として女が脇から作られました。助け手なんです。コンパニオンなんです。いつも一緒にいて、助けてあげる。いつも一緒にいて、いつも対等な関係ですよね。でも助けてあげる。ところがここで乱れが起こりました。まず女が恋したうと書いてますけど、これ単にですね、恋してるというよりも、所有したいほど、こう、した、所有したいという欲なんですよ。夫を私のものにしたい。まあ、ちょっとこれ女の人の、弱さですよね。例えば夫に愛されてないと、子供にこう、自分の、そのエネルギーを注いでですね。で、子供がマザコンになってしまうっていう、こう、ありますよね。とにかく、所有したいっていう、こう、強い、こう、なんていうのか、執着心ですね。そういう意味です。この恋したうというのが。けれども結果としてそれできないよって。このあなたを支配することになる。つまり男尊女卑というか、男が女をもう虐げていくというふうになっていくよということであります。で、次をご覧くださいね。今度は男に対してですよ。また、アダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないとあなたが命じておいた木から食べたので、私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない。はい。男は仕事において呪いを受けたわけですね。女は関係において呪いを受けたんですけど、男は仕事において呪いを受けました。習いましたよね。男はどのように作られたか、仕事をするためにこの作られたっていうのを勉強しましたよね、二章で。けれども女がその関係っていうのがありましたけれども、どちらにおいても呪いを受けています。私がですね、大学生の人たちに、聖書の勉強を教えていたときにですね、こういうふうに言ったんですよ。天国に行ったら、テレビの前でポテトチップスを食べてるような、何もしていない状態ではなくて、天においても神様に仕えてお仕事をするんだって言ったんです。そしたらですね、ちょっとね、拒否反応を起こしてましたね。なんでかっていうと、仕事という言葉、単語を聞いた途端、ビビビビー。ね。 え、嘘、天国に行っても仕事しなきゃいけないんですか。汗を流し苦労するというイメージがすぐにもついてきますから。けれども仕事は本来疲れないものだったんですよ。仕事は本来どうしないものだったんです。そうですよね。この呪いとして今あるわけですよね。だからアダムがまだ罪を犯さない前はですね、本当に充足感のあるものだったんです。で、次にここで土地が、呪われたという言葉がありますね。そして茨とアザミを生えさせるという言葉もあります。この時から世界、その全土は人ではなく悪魔の支配下に入りました。神様が覚えてますか？人に地を従えよと言われましたよね。支配しなさいと言われました。だから神様が人間にその支配権を委託されていたわけなんです。けれども悪魔の言うことに聞き従ってしまったので、その支配権が悪魔に移ってしまったんです。それでその支配を奪還するためにイエス様が来られたわけなんです。だから先ほど読んだマタイによる福音書4章のイエス様が悪魔から受けたもの、世界、これを私はあなたにあげますよって言いましたよね。実際そうだったんですよ。悪魔が支配していたんです。けれどもイエス様は十字架の道を通られました。なぜならば買い戻す必要があったんですよ。例えば私たちが貧しくなって質屋に自分の財産を売ったらですね、そして後でですね、お金を、このお金がまた入ってきてですね、で、その売られてるところから、いや、これもともと私のものだったから返しなさいっていうふうに言うことできませんよね。もうすでに売ってしまったんだから買わないとダメなんですよ。買うことによって戻すんですよ、ね、自分のものに戻すわけです。これを聖書ではあがないと言いますね。あがない、買い戻すことなんですけども、イエス様は世界をこの父のもとに買い戻すためにこの世に来られて、そして金や銀でお金を払ったのではなくて、ご自分の命という対価によって、その、贖いを行われたんですね。そしてイエス様が十字架につけられる前に、興味深いことに、ローマの兵士はイエス様に、茨の冠をかぶらせました。見てください。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ。茨、呪いの象徴ですね。それをイエス様があそこでお受けになったわけなんです。イエス様が十字架につけられ、よみがえられ、今は悪魔はどうなってるか、不法占拠しています。この世界を。もう所有権は神様に戻ったんです。彼は本来ならばここにいてはいけない存在なんですね。でもちょうど、ありますよね。所有権が移ったのにもかかわらず、そこに居続けてですね。実力行使をする人っていますよね。そして行政が来て、ブルドーザーでですね、その家を壊さなければいけないということがありますよね。それがイエス様が再び戻って来られる時なんですよ。イエス様が再び戻って来られる時に、不法にここに居続けた悪魔を滅ぼすためにですね、イエス様が戻って来られて、そして反抗するその世界の軍隊を滅ぼされて、そして悪魔はその時に底知れぬところという地獄の一種なんですけど、鎖につながれてですね、そしてイエス様が王の王、主の主として世界を君臨されるという予言があります。そのようにして、今この世界が、悪魔がいてですね、 でも悪魔は力を失っているということを覚えていてください。先ほど読んだように、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そしたら悪魔は逃げ去るんです、退くんですよ。退くしかないんです。イエス様の名前によって、イエス様の血潮によって退くしかないわけなんです。そして先ほど読んだ19節の最後、塵だから塵に帰らなければならない。そうですね、もうこれは私たちもなんか身をもってわかるんじゃないでしょうか。あの日本では火葬がもう法律で定められてますけれども、火葬でもそうですね、あの灰になってですね、そして、墓に埋められるわけです。で、土葬だったらもうなおさらのこと、もうとあの腐って分解して土地の養分にな、あの成分になっていくわけですよね。けれどもこれもイエス様が死者の中から蘇られたことによって、イエス・キリストを信じる人も蘇るんだ。しかももう二度と朽ちることのない体を持って生き返るんだというところで、この希望があるわけですね。で、次20節。さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべての生きているものの母であったからである。あのこういうところ出てきたときですね、あの新改訳の聖書ですと下のところに説明が書いてあるんですよ。この20節の下のところ見てください。へって書いてますよね。これヘブル語のことですね。ハバなんですね。ハバ。そして、ハイって書いてますよね。わかりますか。つまりこれそのまま読むとどうなってるかというと、さて人はその妻の名をハバと呼んだ。それは彼女がすべてハイの母であったからだって書いてあるわけですよ。だからこの言葉の掛けを、この掛けごと、掛け言葉をですね、このヘブル語の聖書は頻繁に行っています。もうここもそうですね。そして、次ですよ。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼に着せてくださった。昨日のメッセージを思い出してください。これが福音です。私たちの力では、イチジクの葉を綴り合わせては、私たちの罪意識は取り除くことはできないよ。けれども、唯一神様が代わりに血を流す存在を、対象を設けてくださることによって、私たちの罪が清められ、そして許されて、あがなわれる、この、なんですか、覆われるんだよということですよね。で、次です。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。我々の一人のようになったと書いてありますけど、これは、もはや神様が人と一つになっていなくなったということです。その神様のように独立してしまった。離れてしまったという意味ですね。これによって私たちが孤独感を味わうわけなんですよね。交わるべき対象がいなくなってしまったわけなんです。だから人にはこの神にしか埋めることのできない空洞ができました。これはあのパスカルが言った言葉ですけれども、人間には神にしか埋めることができない空洞がある。できてしまったんです。で、その空洞を埋めるためにお金に走ったり、男女関係に走ったり、他の生きがいを求めて走り巡っているけれども、満たされない。神のみが満たすことができるよということです。そしてここで、永遠に生きないようにと書いてますけれども、これは罪の状態のままで永遠に生きないようにっていう意味ですね。意味わかりますか？そうですね。私たちが永遠に生きると言ってもですね、今の状態で永遠に生きたい人いますか？いやですね。罪との戦いがずっとあるのに。ね、困る。いやですよね。そのようにさせないように、神様が今、この、命の木を取って食べないようにさせておられます。では次行きます。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、 命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。エデンの園はおそらくはノアの時代の洪水の時までそこにあったと思われます。で、アダムとエバは東の方に住み始めたと考えられます。まあ、そこに入り口があったようなんですけども、ケルビムがそこにいたとあります。ケルビムというのは神様のその天使長の中のその上の方の一人ですね。あの天使の中で名前が出てくるの結構いるじゃ、あるじゃないですか。あのガブリエルとかミカエルとかですね。で、ここでケルビムですよね。で、ケルビムは神様の目の前で礼拝をする役割を担っている天使です。だから幕屋の中にこの贖いの蓋っていうのがあって、そこにケルビムが彫られてるんですけれども、なぜかと言ったら神様の御座のところで礼拝を捧げてるからです。黙示録の4章を見ると、聖なるかな聖なるかな聖なるかなっていうふうに大声で叫んでいるケルビムの姿を見ることができますけれども、ということで今ケルビムがここにいるということは一体どういうことかって言ったら、エデンのその全体が神殿みたいなものなんですよ。で、今ケルビムがそこにいて、ケルビムはですね、エゼキエル書の一章を見ると、あの聖堂の形して火がうわーって出ててですね、聖堂というのは聖書の中では裁き、神の裁きを表しています。だから近づけば裁かれちゃうよっていう清いところなんだっていうことを表してるんです。で、それをもってアダムとエバがそこに入ることができないように、まあ、ちょっと止めているということなんですね。はい、これで3章が終わりました。次4章ですけれども、悲しい話が始まります。殺人の始まりです。殺人の始まりです。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。この妻エバを知ったという言葉は、性的に知ったと、夫婦の関係を持ったという意味ですけれども、そしてエバがカインのことを主によって一人の男子を得たと言っています。で、これ実はですね、正確に訳しますとこうなります。いいですか、よく聞いてください。一人の男子、主を得た。男子が主である、つまりメシアだということなんです。先ほど読んだエヴァに対する神様の言葉、エヴァというか蛇に対する神様の言葉ですね、女の子孫ですよ。つまりエヴァがカインを産んだ時に、この子がメシアだというふうに期待したわけなんです。ところが、もちろんメシアどころか、殺人をしてしまったわけなんですけれども、ですからこれから創世記をずっと読んで、そして実は新約聖書のところに至るまで、ユダヤ人の人たちは子孫に期待をかけていきます。子孫、子、ユダヤ人の女から出てくる子が誰、メシア、ミシアであるようにという期待を持つようになり、実際に聖書の中にそれが書いてあります。では次に、彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められた。だがカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。いかがでしょうか。これ疑問を抱かなかったでしょうか。抱いたんじゃないでしょうか。なんでカインの捧げ物を神様が受け入れないで、アベルの捧げ物だけを受け入れられたのかと。で、こういう時ですね、前後関係を見るといいんです。まずですね、アベル、この4節を見てください。 アベルの捧げ物がですね、羊のウイゴと書いてあります。初めに生まれてきたオスのことです。で、これ一番大切な存在なんですね。まあ人間で言ったら長男ですよ。一番大切な存在なんです。で、これを神様に捧げたということは、つまり彼は最も大事なものをも捧げていく。神様が一番大事なんだよっていうことを表しているわけです。私たちの礼拝がそういうものなんですね。神様に一番大事なものを捧げていく。自分の命を捧げていく。それこそが本当の礼拝です。で、今度は自分自身で持ってきたとあります。つまり自分自身が神様の礼拝に関わっていった。他の人に任せることなく自分自身が神様に近づいていったということです。で、これも大事ですね。私たち、教会は、自分が教会なんですよ。なんか教会があってですね、建物があって。で、あそこに行ってきます。教会があって私が教会だ。そうじゃないんです。もうすでに自分が教会なんです。キリストの体の一部なんです。自分自身が関わってるんですよ。その一部なんです。だから自分が離れたら不完全になってしまう。お互いがお互いが必要なんですよね。そして神様を礼拝するというのは互いに使い合っていくことによって初めて可能になっていく。だから自分自身で持ってくるということがとても大事になるわけなんです。で、これを行っていたわけですね、アベルが。言い換えるとカインはこれを行ってなかったんですよ。この自分が取れたもののですね、なんかちょっと余分に出てきたもの、自分が食べた後で、あ、出てきたな、じゃあこれちょっとあげるかと。で、しかもですね、自分で言ったんじゃないんですよ。おそらくは。他の人に任せて、捧げ物をさせたと考えられます。また、もう一つ、根本的な問題があり、3章の17節をもう一度見てください。土地はあなたのゆえに、何ですか？呪われてしまったんです。呪われたところから出てくるものを神様に捧げたこと自体が、すでに神様が語られたものをないがしろにし、そして聞いていなかったということなんですよ。自分の職業が農夫だったから、自分の労力で作ったものを神様の前に認められようとしていたわけなんです。でも、これができないよということは、3章でさっき学びましたよね、私たちね。できないんですよ。イザヤ書の64章の6節に、私たちの義は皆、不潔な着物のようですってんです。私たちが正しいですって行っていることは、神様の目から見たら、汚いなぁ、なんですよ。アベルはどうでしょうか？アベルは、犠牲ですよね、動物の。皮の衣、神様が着せてくださったとありました。動物の犠牲によって神に近づくことができるという方法を神様がすでに与えられていたのを、アベルはそのまま受け入れて、そして自分の羊から全焼の生贄を捧げていったってことなんです。だから、アベルとカインの違いを一言で言うと信仰なんですよ、信仰。ヘブル人への手紙の11章の4節に、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であるとの証明を得ましたとあります。神様から言われたことをそのまま受け入れて、神様の方法で神様に近づいていったわけなんですよ。で、イエス様がですね、狭い門から入りなさいと言われました。広い門は滅びに至りますと。で、そこに行く人は多いんですけれども、狭い門から入りなさい。なぜかって言ったらですね、私たちがいくら努力してもですね、ノーなんですよ、神様は。私たちがいくらですね、頑張ってもですね、ダメなんです。どんなにやってもダメなんです。唯一、私が道で、私が真理で、私が命です。私を通してでなければ、父のところに行くことはできないと。いうふうに、イエス様が、おっしゃっている通りなんですね。で、次に、そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか、 あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。はい、カインどうですか今。こういう感じですね。今ちょっと録音してる人は申し訳ないんですけど、あの録音聞いてる人は申し訳ないんですけど、わかりますね。落ち込んでるんです。もっと言うと鬱になってます。で、彼は次見てくれ、神様がね、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられるって言ってます。カインは分かってたんですよ。自分が間違ったことを行ってたことを分かっていたんですよ。いたにもかかわらず認めたくなかったんです。で、私たちがふてくされるとき、私たちが落ち込むとき、どうしますかですね。本当だったら素直に、間違ってた。ね。俺は間違ってた。ね。で、人、謝るべき人いたら、ごめんね。言えばスッキリするじゃないですか。それを言わないから落ち込んでって、あるときは鬱にまでなるわけですよ。ですね。私たちが犯す罪で深刻なのが告白しない罪です。神様のところに出てきて、私がこれを行いました言えばいいんです。アベルができたのがこれだったんですよ。アベルが羊のその全焼の生贄を捧げるときですね、自らが罪人であることを認めざるを得ないわけなんです。光の中に入っていくことなんです。でもこれが、カインができなかった。で、こういう、ふてくされてる。だから神様が今ここで、罪は戸口で待ち伏せして恋したってる。さっき言いましたね。女が男を恋してたりって出ましたよね。同じ言葉が使われてるんですよ。つまり、君を支配したいよ。君を支配したいよ。という風に罪が言ってるよっていうことなんです。でも、あなたはそれを収めなければならない。つまり、いや、私はこの、すごい怒りの思いが出てきてるけど、苦々しい思い出てきて、これで私は支配されないんだ。自分で自分をコントロールする。自制するということで、神様がここで収めなければならないとおっしゃってるんです。で、神様がここで言ってるのは、悔い改めの機会を与えておられることなんですよ。悔い改めなさいって、間違い認めて思いを直しなさいって、ところがそれができない。気をつけてください。私たちがですね、こういう罪が、その欲望が出てきた時に、怒りとか苦味とかいろんなものありますよね。その肉の欲が出てきた時に、それは増幅するということです。気をつけてください。早いうちに始末しましょう。そうですね、伝染病であっても病気でもあっても病原菌であってもそうですよね。早いうちに始末しなかったらとんでもないことになるわけなんです。ヤコブ書の一章の15節に、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。死まで生んでくるんですよ、欲は。だから箴言の28章の13節に、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。分かった時点で告白してそれ捨てるっていう必要があるんですね。でも、それができなかったのがカインです。8節。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。わかりますか？殺意だ、苦味だけだったんですよ、最初は。それが妬みが、大きくなって殺意となって、そして行動にまで移したわけなんです。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人でしょう、なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。聞け。あなたの弟の血がこの土地から私に叫んでいる。カインが知らぬふりをしましたけれども、神様はご存知でした。あえてどこにいるのかと言われて、この告白する、罪を告白する機会をお与えになったんですね。 今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。神様はですね、農作業をして実を結ばせることにおいては、このさせていたんですけど、それさえも取り上げるという呪いをですね、カインに与えて、もうさすらうしかないよと神様がおっしゃってます。カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。ああ、あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ、地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないように、カインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去って、エデンの東、ノデの地に住み着いた。はい。反抗したカインにさえも神様が憐れみを示して、カインがですね、殺害されないように、害を受けることがないように、印を与えてくださってですね、この守ってくださってます。そしてカインが、主の前から去ったとありますけども、おそらくアダムとエバはですね、このエデンの園のそばに住んでたと思うんですよね。さらに遠くの東のところのノデの地に住み着いたということです。アベルとカインの話、新約聖書でも多く出てくるんですね。で、そこで出てくる、まあ、主な原則はですね、これイエス様が言われたんですが、神様の預言者、神様を信じる人を殺して血を流すという罪ですね、カインの罪は。特にイエス・キリストご自身を死に定めたユダヤ人指導者に対してこう言われてます。イエス様がマタイの23章の35節、それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復があなた方の上に来るためです、ということで、そのイエス様を信じる人を煙たいわけなんですよね。煙たいから実行する人も出てくるわけなんです。つまり迫害するということです。嫌がって、まず嫌がるだけならまだいいですよね。今度は家から出てけとかですね。よくある話ですよね。で、もっとすごいのは、国全体がそれをやっている国が多いわけなんです。イエス様を信じたら牢屋に行かないところが非常にたくさんあります。牢屋に行かなければ、行く国がですね、非常にたくさんあるわけなんです。でも私たちは心の中で実はカインかアベルか選ばなければいけないんです。自分に都合の悪いことがあるとですね、告白しないで、キリストなんかいらないよと。これはカインの心ですよね。キリストなんかいらないよ。でも、わかりました。私は、あなたに生贄をお捧げいたします、自分自身をお捧げいたします。これがアベルの心です。だからイエス様を生かすか殺すかは私たちの心にかかっているわけです。心の中でイエス様を殺すこともできるし、心の中でイエス様を生かすこともできるわけです。では次、17節。さてカインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんで、その町にエノクという名をつけた。はい。ここでまたですね、聖書の批評家は、カインの妻はどこから来たんですかってこう言うんですよ。5章の4節ご覧ください。アダムは、でずっと行くと、息子、娘たちを産んだとありますよね。わかりますか？で、彼らの寿命って非常に長いんですよ。この5章を読むと。だから、系図に書かれている人たちというのはごく一部であって、他にもアダム、エバから出てきた子供たち、息子たち、娘たちというのはたくさんいたんですね。だから、その中の一人、女の子を、このカインがめとっても全然おかしくないわけで、そして洪水が起こる前の話ですから、今よくあるこの近親の間での、この、結婚ですか？このちょっと遺伝子にこうちょっと障害のある人が生まれるじゃないですか。そういう心配もなくですね、結婚できたわけなんですよね。で、 次に、あ、そしてごめんなさい、次にじゃなくてその17節で最後に町建てたって書いてます。さっき何ですか、神様は何て言いました、さすらい人とならなきゃいけないって言いましたよね。ここでもカインは神様の言うことを聞いてないんですよ。で、この町がですね、結構味噌なんですね。なぜかというと、創世記の11章でバベルの塔を建てた人たち、彼らも町を建てましたですね。で、次に、はい、いいですか、18節、エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはレメクが生まれた。レメクは二人の妻をめとった。一人の名はアダ、他の一人の名はツィラであった。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を巧みに奏するすべての名の者の先祖となった。チラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。はい。カインの子孫からこれをまとめると文明が生まれました。文明。牧畜業ですね、最初は。家畜を飼う。で、次に音楽ですよね。盾ごとと笛。次に鉄鋼業ですよ。青銅と鉄。で、これが驚くことなんです。この考古学者とかの間でですね、青銅器時代とか石器時代、そして鉄器時代というのがありますけれども、大体その中東地域でですね、紀元前の1000年ぐらいにならないと、鉄が使用されないんですね。普及しないんですね。だからイスラエルの初めの王様サウル王が戦った時に、ペリシテ人と戦った時に、彼らにはですね、なかったんですよ。その、鍛冶屋がいなかったと書いてあります。ペリシテ人の方が強かったんですよね、その時。だから鉄を持ってるということが、すごいことなんですけれども、これはもっともっともっと前の話ですよ。洪水の前の話ですよ、これ。にもかかわらず、鉄があったんです。つまり、文明が発達してたんですよ。私たちがですね、勉強する、私たちが考えるのは、昔は原始時代で、それから文明が発達してたんだというふうに言いますけれども、わかりますよね。昔の文明、世界の七不思議と書いてあるよう、よく言われるようにですね、こんなに知恵あるものは今の私たちでもできない。もう圧倒されるものが、まあ、本当にたくさんあるわけなんです。でも、いいですか？次をご覧ください。さて、レメクはその妻たちに言った。アダとチラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインには7倍の復讐があれば、レメクには77倍。どうですか？カインの殺人の罪をもっとすごくして威張っているんですよ、ここでは。なんかあの若者が傷つけたんですね、彼をね。こうなんかやって。そしたら、その若者を殺したと。で、この殺したことを、によって、カインは7倍の復讐によって守られてたけど、私は77倍の復讐によって守られるんだと。つまり、暴力が満ちていたということです。覚えてますか？新約聖書でイエス様が何て言われました？ペテロが、7度許せばいいんですか？兄弟が私に罪を犯したときに。イエス様何て言われました？7の70倍許しなさい。まあ、ここでは77倍ですけども。ですね。私たちは暴力ではなくて許しですよね。けれども当時は、ここで、暴力が満ち溢れたんです。はい。ここで、文明が発達しているにもかかわらず、いや、発達しているところで、暴力の文化があったということです。昔は野蛮で今は発達してるから人々は倫理的にもっと優れてるんだと多くの人は考えるんですけれども、とんでもない。もう今私がこういうふうに言ってますけれども、もうわかりますよね。ニュースでどれだけひどい話が出てくるか。でもそれは氷山の一角で、まだまだまだまだたくさん。で、私たちも何か状況がね、そういう、なんか似たような状況になったら、同じことをしても、 おかしくないわけなんですよ。そういう時代に今私たちは生きています。でも文明としては発達してますよね。だからこれは決して大昔の話だと思わないでください。ペテロが第二ペテロで言ってますけど、昔は水によって滅ぼされたけれども、今度は火によって滅ぼされますよですね。でもこれだけで終わりません。25節をご覧ください。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから、セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。アベルが死にました。カインがいなくなりました。でも神様が男の子をアダムとエバに与えて、そしてセツと名付けました。そのセツの、孫でしょうか、子供ですか。その時に、エノシュの時に主の御名によって祈った。つまり公に神様に祈っていくということを行ってたということ、礼拝を行ったということですね。簡単に言うとこのストーリーがすごいですね。アダムが罪を犯したことによって、どんどんどんどん悪いことが行われていきます。そしてカインによってそれがもっとひどくなり、そしてレメクによってもっとひどくなってきました。でも神様は同時に今度は女の子孫という救い主の約束を与えてくださり、革の衣を着させてくださって、そして今度はカイン、アベルいなくなった後に節を与えになって、神を信じる子孫を残してくださったわけなんです。ローマ人への手紙の5章の最後のところに、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させてくださると書いてあります。つまり罪がどんなに広がっていったとしても、キリストにある恵みはなおのこと満ち溢れるんだよ。罪が増し加わるところに恵みも満ち溢れましたってあるんです。だから私たちがどんなに大変なところにいても、どんなに私はこれ失敗してしまった、もうダメだと言ってもですね、それを逆転する技を神様が今からでも簡単にすることがおできになるよ。マイナスの洪水があったとしても、今度はプラスの洪水を持って、恵みの洪水を持って私たちを祝福することができるんだよ。決め手はキリストですよね。キリストを第一として、そして従っていくときに、今までのマイナスが打ち消されるところがプラスにまでイエス様が変えてくださるということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが罪の始まりの時であっても、そこからすでに恵みを与えてくださる、そのこのストーリーを読むことができました。あなたが希望を与えてくださっていることを感謝いたします。そしてあなたが本当に優しい方であることも分かりました。本当に悔い改めをこのカインに求めていましたけれども、私たちも本当にカインのように頑なにならず、アベルのようにすぐさまあなたの御前に出て、そして罪人であることを認め、本当罪を捨てて、そしてあなたに自分を捧げていくことができるように導いてください。天のお父様、どうか私たちがこの罪の世界の中に生きてたとしても、生きていますけれども、天のお父様、どうか私たちを守ってくださって、そして本当に光の子供として歩んでいくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。